ジオと
アスカの
行くぜ超全力。はい、というわけで始まりました、旅情とアスカの行くぜ超電力。
はい、
パーソナリティの旅情全吉と申します。
はい、同じくパーソナリティのアスカです。
よろしくお願いします。はい、2018年ももう終わりということで、
はいはい、早いですね。
あっという間、早いですね。いや、だってこのラジオだって今年2018年の頭に始めたんですもんね。2月か3月か、ねうん、あ、違うや、僕がこのラジオを始めたのが2月頃くらいで、アスカさんと合流したのが4月ぐらいですかね。
ですかね、
うん、って感じなんで、今年から始めたんですもんね、うん、それがもう終わりですよ。
早い。
いやー、なんだろうな、日々を生きてる時は毎日一日一日がもうすごい濃厚な毎日を過ごしてる気はするんですが、うんうん、なんか振り返ると早いですよね、
うん、早いですね。
いやーもう、いや今年はいろんなことがありましたよ。
いろんなこと、
はい、あの学生時代みたいな、もうサッカーやって家帰って寝てを繰り返してるような生活とは全然違う、あれもこれも新しいことを始めたばっかりだったんで、うん、あの大きなもので言うとボイスドラマを始めましたじゃないですか。
あ、そうですね、
はい、
う
ん、ちょっと2人とも同じボイスドラマに出てて、はい、ちょっと大きめの役をやらせていただいてるんですけれども、うん、そういうのが始まって、もう何回か収録させていただいたりとか、はい、あのこういう風にラジオを始めさせていただいたりとか、あの他にもいろいろと新しいことを始めてますし、
はい、
来年から新しいことを始めようっていう準備とかもやってるので、いやー、もうなんだろうな、多分ですけど、いや確実だな、僕の人生の中で一番濃密な1年間でした、はい、来年はさらに濃密になりますよ。アスカさんは今年を振り返るとどんな感じですかね。
そうですね、私も同じ感じですね。まあ、去年とか全然その自分がラジオやってるっていう風に思って なかったし、
はい、
こういった企画であの主人公ちゃんをやらせていただくっていうことも全く想像してなかったし、
はい、
うん、で今こうして1年過ごしてて、で企画でもあの結構期待してるっていう風に言われて言っていただいたりだとか、
はい、
うん、あとは、まあ、プライベート、まあ、仕事の方なんですけども、なんだろう、留守電 の、
はい、
あのメッセージをちょっとやってみないっていう風に言われて、
ああ
そう、あやらせていただけるんだったらやりたいですっていう風に、
ただいま電話に出ることができませんみたいな。
そうです、そうです、そうです、
へー、
うん、それもやらせてもらって、あの普通にあのいい感じっていう風に言ってもらえたので、それもすごく嬉しかった。
おー、
もうすごい嬉しかったです。
じゃあ今アスカさんの職場に電話かけて、出れないタイミングにかけるとアスカさんの声が聞こえるという
が、そうですね、ちょっと他の部長の人ではあるんですけど、そうで、うん、そういう感じで、
あれやりました、深夜に絶対出られないだろう時間にかけて聞いたりとかしました。
いやいやいや、まあ、ちゃんと自分でそのなんだ、入れた時にちゃんといい感じになってるかっていうのを確認してってなったんですけど、留守電的な感じで行けたので、
お、
自分的にも納得だったので、すごいいろんなことさせていただいたなっていう風に思いますね。
いや、うん、じゃあお互いに濃密な1年だったということで、
濃密な、うん、すごい、あのやっぱ企画ドラマ、ボイスドラマの企画が大きいかなっていう、自分でもそのやってて、
はい、
成長してるなっていう風に、
それは僕もですね、
うん、
あの過去を振り返るというか、あの昔に比べるとやっぱあの必死にやってたから全然上手くなってるみたいな実感ってないんですけど、うん、あの過去の自分と比べてみると、あ、なんか全然聞いてる印象が違うなっていうのはやっぱ感じますね、
うん、
まあ、まだまだではあると思うんですけど、それでもやっぱり成長してる感覚はやっぱ振り返ると分かります
ね。
ゲームみたいにその今成長したぞみたいな感覚ってやっぱ現実じゃないじゃないですか、
うん、
それがやっぱ振り返ると分かるっていうのはなんか嬉しいですよね、うん、まとめて帰ってくるみたいな感じで、うん、まあそんな感じなので、
はい、
あのちょっと今回のラジオは年末ということで、
はい、
あの今年1年を振り返りつつ来年についても語っていきたいと思いますので、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで、はい、まずは、まあ、コーナーじゃないんですけれども、
はい、
今年の年末についての話をしていきましょう。
はい。
はい、まあ、今年を振り返るとは言ったんですが、うん、まずは年末についてですね。
年末について。
そうです。まあ、クリスマスとか、あの、まあ、年末年始って言ったら年始も含まれちゃうんですけど、
はい、
なんか年末なんか予定とかあったりします？クリスマスとか。
クリスマス、そうですね。あれかな？ゆうからの、
はい、
あのや ってる。
あー、23日に。
そう、23日
イベントがありますね。
クリスマスパーティー、そちらのスタッフで参加させて。
あー、参加されるんですね。僕多分仕事なんです。
うん、スタッフとして参加させていただきますので、はい、ミニスカかな、わかんないけど、サンタのコスプレして参加したいなっていうふうに思って
なるほど、うん、いや、クリスマスパーティー個人的に経験あったりしますか？なんか学生時代とか子供の頃に友達呼んでクリスマスパーティーみたいなことをしたなとか。
あんまりないですね。クリスマスパーティーをみんなでしたっていうのは。
僕ね、何回かあるんですよ。自宅が結構大きかったんで、うん、まあ大きかったって言ってもなんか土地がバカでかいっていうよりは、その子供部屋がすごい広かったんですよね。なので結構子供がいっぱい入れるようなスペースがあって、うん、なんかパーティーっていうのかな、そのパーティーって言ってもどうなんだろう、みんなで焼肉食ったりするぐらいなんですけどっていうような、場所として自宅を使われることが多くて、うん、なのでクリスマス会も1回2回したことがありますね。子供の1000円2000円くらいの、おもちゃみたいなものをその袋に入れて回してみたいなことをやりましたね。いやー、懐かしいな、あの頃は輝いていたような気がする。
いやいや、今も輝いてると思います。
ありがとうございます。多分あの頃より今のが輝いてます。その時のエピソードでちょっと面白かったのがあって、うん、たこ焼きのロシアンみたいなことをやったんですよ、うん、たこ焼きの中に辛いやつですね、からしとかを入れてロシアンルーレットしようぜみたいな、うん、で6個入りで1個外れですっていうのが2つで12個あったんですよ。で人数が6人くらいいたのかな。でまずみんな一つずつたこ焼き1個だっていただきますってパクッと食べるじゃないですか、うん、みんなセーフだったんですよね。で、あーそっか、みんなセーフかってもう一巡するんですよ。そしたら今度は2人当たるわけじゃないですか、うん、いやー大丈夫かなって思ってたこ焼きを食べようとしたら、ちょっと僕呼ばれちゃって1回下に行ったんですよね、うん、でそしたらもうみんなたこ焼き食べちゃってて、うん、僕の他5人がもう全員たこ焼き食ってたんですよ、うん、で4人が全然平気で1人が辛い辛いって言ってアウトだったんですよ。で僕があと1個辛いの食べんのかみたいなことを思って、うん、もう辛いの入ってるって分かりきってるんですよね。でも僕はそういう面白いことをするみたいな立ち位置にいたんで、うん、たこ焼きを食べますってパクッと食べたら全然辛くなくて、
うん、あれ
で、あれおかしいなって話になったんですよ、うん、そしたらなんかね、辛いのを2個食べた子がいたのかな。
おう、
なんかまとめて2個食べたのかな。どうやら話で後で聞くと5人のうち1人が2個食べたんですって、たこ焼きを、
うん、
で3人が食べてセーフで1人の子がハズレを2個とも食べちゃったみたいでで僕が辛いと思って食ったたこ焼きが辛くなかったっていうエピソードでございます。
あ、はい、
ごめんなさい、なんか面白く話にな
って。いやいやいやいやいや辛いのかなと思ったら、あ、違ったんだっていう。
なんか身構えてたのに来ないと、うん、なんかね、カクンってなりますよね。
あ、
はい、っていうエピソードがありました。いやー、ダメだな。YouTube とかでね、話し方の練習みたいな動画をちょっといろいろと勉強してるんですけど、うん、まあその動画で言うには頑張って話せって苦手なうちからやっていかないとうまくならないぞって言われたのでやりました。
はい、
はい、
私もじゃあクリスマスっていうことだったんで、
はい、
まあ、クリスマスパーティーではないんですけど、ちょっとね、自分でも印象に残ったエピソードがあったので、
はい、
クリスマスって言えばサンタクロースさんが来るじゃないですか。
来ますね、おじさんが、
うん、そうそう、プレゼントを子供たちにっていう、
はい、
私が幼稚園ぐらいの頃なんですけど、
はい、
お願いしてたのがぬいぐるみ、
はい、
で、うさぎのぬいぐるみで、真っ白なぬいぐるみが欲しかったんです。
真っ白なうさぎのぬいぐるみが、
真っ白なうさぎのぬいぐるみが欲しかったんですけど、
はい、
で、それをお願いしたんですよ。そしたら、何を思ったのかわかんないですけど、
はい、
まあ、プレゼント来ました、
はい、
もしワクワクして開けましょうって開けたら、めっちゃカラフルなうさぎが入ってたんですよ
カラフルなうさぎが
って思ってこっちは真っ白な可愛いウサギを求めてたんですけど、
はい、
めっちゃカラフルなウサギが入っててなんだこれはと、可愛いっちゃ可愛いけどなんぞいってなって、
はい、
で、まあ、ちょっとキャラクターの方調べたら、
はい、
サンリオキャラクターに
ウ
サハナっていう、
ウサハナですか、
ウサハナっていう、まあ、黄色いお顔に、まあ、青い 青い、あ、右耳左耳で赤と青の
お
そうっていうような感じのすっごいカラフルなウサギで可愛いんですけど、あれ思ってたのと全然違うって。
おやサンタさんちょんぼしましたね。
そう、あれサンタさんがなんかお願い間違えたかなぐらいの。そう、全然違うものがあって、そうそう、だから次はちょっとサンタさんにちゃんと詳しくウサギの真っ白いぬいぐるみをお願いしようっていうの。
経験なんですね。
そう
なるほど、
すごいびっくりしたエピソードは。
サンタさん
ありました。
いやでもなんかその、うん、朝起きて枕元にプレゼントあるってめちゃくちゃドキドキしますよね、うん、
ドキドキしますね。
もう僕もその感覚が忘れられないですよ、うん、もうなんだろう、もうさすがに大人になるとプレゼントなんかないんで、
そう
高校ぐらいから枕元じゃなくて、あの枕、いやなんかね、高校ぐらいからもらわなくなって、うん、そのクリスマスの当日にそのお菓子の入った靴を渡されるようになりました。手渡しで。
あ、
わかります、あの、うん、子供のおもちゃ売り場とかにあるようなお菓子が入った大きい靴を渡されるようになりました、うん、っていうクリスマスだったんで、中学校、中学校もまあなかなか大人ですけど、はい、小学校ぐらいの頃が一番やっぱテンション上がりました ね、
うん、
その朝方ね、クリスマスの朝は結構早めに目が覚めて、うん、なんか硬いものが枕元にあって、うん、いやその感覚味わいたいんで今度自分でやりますかね。
自分で
夜中の3時ぐらいに目こすりながら起きて、引き出しから包装されたプレゼント枕元に置いて、うつろうつろと二度寝するんですよ。そしたら多分テンション上がる。ダメかな。
いやいいんじゃないですか、自分でテンション上がれるなら。
いや、うん、なんかねドッキリで置いてみたいっすよね、あの、え、誰みたいな。
あ、
一度やってみたいですね。うん、っていう感じで、あの、うん、過去を振り返ってる、
はい、
クリスマスですね、うん、まあ、今年は多分また家族と一緒でなんかケーキ食ったり飯食ったりするのかな、
かな
っていう感じです、
うん、今年はちょっと仕事が忙しいかな。
あ、そうっすか、年末ですもんね。
年末だね、ちょっとね。
ちなみに31日とかって何してます？
仕事
大変だ。僕はもう28で仕事納めなので、はい、まあ、現場仕事なんでね、うん、現場仕事はその年末年始になると僕らが働いても周りが動かなくなっちゃうんで、何か物借りよう、車借りますって言っても車借りるところがやってなかったりとか、そもそも工事現場がもう動いてなかったりとかするんで、結構ね仕事納めが早いですね、はい、なんでまあガキツカとか見ながら年越しをしようと思います、
はい、はい、今年は、仕事場で、あの、年を越さないように頑張ります。
頑張ってください。
はい、はい、
ちょっとねぬくぬくしながら応援しております。
はい、
はい、そんな感じの年末を過ごそうと思います。はい、はい、というわけで次は今年を振り返ってまいりましょう。はい、はい、ですね、今年2018年いろいろなことがあり、たくさんなことがありました。なんかあれ卒業式みたいな感じになっちゃいましたけれども。はい、個人的にもねかなり成長できましたし、やりたいことがもうはっきりと定まって、うん、目標に向かってやれた1年だったと思います、うん、はい、さて飛鳥さんは今年1年を総まとめどんな感じでしたか？
まとめどんな感じ？
はい、結構アバウトですけど。
そうですね、今年1年総まとめ、
例えばその去年2017年に来年の抱負とか決めたりしませんでした？
来年の抱負とか決めたかな。あ、でもなんか目標、
はい、
この2018年何をするみたいなのは、
はい、
あの手帳に書いてて。
おお、どんなこと書いてました？
まあ例えば、まあ声優を目指すとか、
はい、
あとはそうです、ね、創作漫画を書く、
はい、
っていうのがあるんですけど、
はい、
そうそうそう、まあそれはちょっとね、だんだん微妙になってきちゃってる
ので、まあでも声優はもうバリバリ目指して、
はい、
動かれてますもんね、
うん、
じゃあもう抱負は達成してるってことです。
はい、
僕は特に抱負考えてませんでした。去年は
そうで
しょ。はい、あの、まあ、話しっといたらいいですけど、
去年、ね、
去年は、うん、なんで、あの、今年はまあまあ、達成を何かしたわけじゃないんですけれども、うん、僕もね声優になるって言って、
うん、
あの活動を本格的に始めて、うん、結局去年一昨年まではなるなる言うてそのワークショップに参加したり自分で練習したりってするぐらいで、うん、積極的にその業界に関わろうとする動きをしたことはなかったんですけど、うん、もう今年はやっと踏ん切りがついて、もう来年の春から養成所に通ってると思います。はい、でもうなんだろうな、2020年にはデビューをしてると思いますよ。
うん、私もすごい、まあ、企画やったのもあるんですけど、
はい、
すっごい演技学びたいっていう欲が出てて、
学びたい欲素晴らしいですね。
だから私も、まあ、養成所を本格的にちょっと考えて、
はい、
行きたい、その、ね、自分の人生に本気を出して行きたいなっていうふうに、
まあ、人生ガチれば余裕なんで。その関係で僕今情報収集というか、あの個人的な練習もしながらも、うん、その声優業界ってどんななんみたいなことを調べるために、
はい、
役者さんとか、うん、プロデューサーさんとか音響監督さんとか、うん、要は声優っていうお仕事に関わっている方々が書いた本を読んでるんですよ。いろいろと、うん、まあ、有名なところで言うと声優魂とか、
うん、
あの声優なんて目指すんじゃないっていうことで、あのキャッチコピーで有名になった声優魂とか、そういう感じの声優さんが書かれた本とかをいろいろと読み漁ってて、でこういう方向でやってった方がいいなっていうのがある程度見えてきたんで共有したいと思うんですけれども、声優を目指すにあたってまず必要なことっていうのは明確なビジョンを持つことなんですって。
はい、
単純に声優になりたいですってだけだと、まあほとんどの方がそうだと思いますし、別にそれが必ずしも悪いわけじゃないんですけど、じゃあそれは声優になったらそれがゴールなのかっていう話でもありますし、そもそも声優って何になったら声優なの、事務所に入ったら声優なの、なんか仕事が受けたら声優なのっていう基準も、それはもうまちまちなんで決まってるわけじゃないんで、そういうのを自分で明確に持って、ああいうことをしたい、そういうことをしたいで、事務所にどこに所属するかっていうのも大事かもしれないんですけど、うん、どういう風に自分が売られたらいいかっていうのも大事らしいんですよ。これは音響監督さんとかマネージャーさんが書かれた本に書いてあったことなんですけど、うん、あの声優さんって役者一人でやってるわけじゃなくて、その役者さんとマネージャーさんの二人二人三脚みたいな感じでお仕事をもらったりとかするわけなんですって、うん、なのであの役者さんはもらった仕事をやるんですけど、そのもらう仕事を取りに行くのがマネージャーさんなわけじゃないですか。でそのマネージャーさんが担当している声優さんのどういう仕事をしたいのかとか、どういうのが得意なのかっていうのを把握したりとかしなきゃいい仕事が取れないわけじゃないですか、
はい、
例えばあの飛鳥さんの場合はすごい可愛い声じゃないですか、なのにめちゃくちゃおばあちゃんみたいな役持ってこられて、あのなんか可愛いおばあちゃんみたいな、なんかその役者さんが持ってるものとその持ってきた仕事の方向性が変になっちゃうと、あのやっても全然パッとしないし、それで売れるってことも難しいらしいので、うん、役者さんがやりたいこと、できることっていうのをマネージャーさんと共有しなきゃいけないんですって。でそのためには役者さん自身が自分は何ができますとか、こういう売れ方をしたいですとか、うん、中にはその声優以外の仕事一切やりたくないですって人もいれば、うん、アニメだけがいい、その機械だけがいいとか、うん、あとはもういろんな生放送とかイベントにも出たいとか、いろんな方向性があるし、それがどれがいいとかどれがダメって話ではないらしいんですけど、うん、何をしてあの声優として生きていきたいかっていうビジョンをちゃんと持たなきゃいけないらしいんですって、うん、なので僕は今そういうところをどうしようかなって言って考えるようなことでもないのかもしれないですけど、うん、どういうふうに行った方がいいのかとか、そういう仕組みを考えながら日々生きております。
はい、
ので例えば飛鳥さんだったらそのいろんなイベントにも出てみたいし、うん、歌も歌いたいし、うん、あの声優として演技もしたいしっていうパターンでいくのか、それともいや私は演技だけなんだっていうパターンでいくのかっていうのは、うん、ちゃんと決めた上であの役者を目指さないとなんかブレブレになっちゃうんですって、うん、これがダメあれがいいってわけじゃないらしいんですけど、やっぱ決めなきゃダメみたいですよ、うん、なのでいろいろと本を読んでこうした方がいいんだっていうのは大事みたいです。
はい、
はい、あとはまあその演技力だけ良くてそのコミュニケーション能力がなかったら当然現場でやっていけないって話もありますし、
うん、はい、私的には、
はい、
まあ売れたらまあ嬉しいんですけど、
はい、
その自分のやりたいことをやって、
はい、
そのなんだろう、自分の人生を楽しいものにしたくって、
あーいいですね。
そうだから売れる売れないはあくまで結果 てだと思ってて、
はい、
そこまでの過程をまあ、声優として、
はい、
楽しんでやってくっていうようなことを私はしたいなっていうふうに思って、
それはとても素晴らしいことです、
うん、
やっぱ楽しくないと続けられないですし、
うんうん、
これもまた本の受け売りなんですけど、
はい、
声優さんってやっぱ声っていうのはその感情にすごい左右されちゃうんですって、
うん、
なので仕事しなきゃいけないのにちょっと例えばその身内に不幸がありましたとか言うと、うん、もう声に出ちゃうんですって、その感情の触れが、
ね、うん、
なので仕事を楽しまないと、うん、まあ演技どういうシーンをやるかにもよるかもしれないですけど、
うん、
あくまで楽しんでテンション上げてやらないといい声が出せないらしいんですって、
うん、
だからどの仕事に対しても楽しくやろうっていうスタンスはとても良いと思います。
お
お、素晴らしいですまあただその一つ言うのであれば、うん、売れないと続けられないので、そこはまあ頑張らないといけないのかもしれないですね、うん、難しいです。売れることが目的ではないですし、
うん、
やることが目的かもしれないですけど、うん、じゃあその売れない人を起用するのかって言われると難しいところでもあるので、
うん、
まあどういうバランスでいくかですよね、
うん、
売れよう売れようって言ってガンガン売れるための行動をするのも正しくはないですし、
うん、
じゃあ私は売れなくてもいいから好きなようにやるっていうのも必ずしも正しいわけでもないですし、でもそういう風にして売れてる人もいれば、
うん、
売れてない人もいてってパターンがもう人によって全然違うんで、正直あなたにはこれっていうのがあるわけじゃないですから、結果論でしか語らないとは思うんですけど、まあでも楽しんでいくっていうのは絶対に正しいと思うんで、素晴らしいと思います。
僕
も楽しんでいきたいと思います。
はい、
っていう感じでね、なんか声優についてのお話になっちゃいましたけれども、来年はどうしますか。来年の抱負ですよ。
来年の抱負、
はい、今年の総まとめとしてその声優をね目指してきたわけですが、
はい、
来年飛鳥さんはどういう感じで動いていきますか。
どういう感じで動いていくか。
僕はですね、うん、なんか聞いといて、ね、なんか話題かっさらな感じですけど、
はい、
来年はもう4月から養成所に通って、
はい
はい、で10月には養成所内で半年後のオーディションがあって、そこで落ちると養成所は去らなければならないんですが、
うん、
まあ、僕は受かってるでしょうで10月が過ぎたら今度はまた次の半年後、
はい、
まあ、3月4月頃ですね、
うん、
今度はその所属できるかどうかのオーディションがあって、
はい、
まあ、僕は所属してると思うんで所属が決定して、
はい、
あ、そしたらもう来年じゃねえや、再来年だ、
うん、
っていう感じなんで、来年はまあひとまず所内での内部オーディションで受かって、
うん、
養成所に居続けることが目標というか、まあもう叶ってるようなもんなんですけど、
うん、
まあそういう感じでやっていくんで、本格的にその養成所っていうのに関わって声優としての道が見えてくるというか、
はい、
っていう1年になると思います、うん、っていうか多分なりますねはい抱負って一言で言うとなんか、うん、すごいいい感じにやる
いい感じにやる、
いい感じにやる、はい、抱負、はい、いい感じにやるでいきます
はい、まあ私もまあ同じ感じにはなっちゃうと思うんですけど、
はい、
まあ本当に今ねちょっと人生に本気出したいなって思ってるので、
はい、
まあ、そのサビジョーさんみたく声優の、まあ、養成所を本気で考えてみて、
はい、
で演技の勉強をしたいなっていう風に思ってるので、
はい、
うん、それで基礎的なこととか学んで、
はい、
と自分の経験というかね、自分の中の引き出しを増やしていきたいなっていう風には思います。
良いですとても良いですちなみに来年からじゃあどっか養成所に所属してみたいな感じですか。
ですかね。
したらもうそろそろいろいろと見て回った方がいい感じの時期ですかね、うん、
はい、
1月半ばくらいには多分、うん、ちょっと遅めのとこかもしれないですけど、はい、一時選考とかが始まると思うんで、
はい、わかりました、ま
あ、だいぶ早いところはもう決まってるところとかもあるかもしれないですけど、
うん、
でもまあいろいろな形式があるんで、
はい、
そのまあ春と秋に2回オーディションしてますよってところもあれば、うん、もう4月からっていうところもあるし、
うん、
もう全日制の学校みたいに週5で通いますってところもあれば週3、うん、週1とかもあるので、うん、まあ、本当に千差万別ですよ、
うん、
まあ、中にはもう養成所に通う必要なんてないっていう本とかもありますしね、
う
ん、もう自分のボイスサンプルを事務所に送りつけてこい、それぐらいしろみたいなこと書いてあるのもありますし、うんうんうん、まあ どっちかっていうと僕はその勉強もしなきゃいけないなとも思ってるんで、さすがにそれは、でもそれをさすがにそれはって言っちゃうんじゃダメなのかなっていうそのジレンマを抱えてはいるんですが、はい、あのそんな感じのなんで、はい、じゃあ飛鳥さん来年の抱負一言にまとめると、
どんな感じでしょう。一言でまとめると、
はい、
一言でまとめるとい
い感じになりますか。
いい感じに
万能な、
かぶっちゃうい
いんじゃないですか、別にかぶったって。
来年の抱負、
はい、まあぶっちゃけ健康とかでもいいっすもんね。いやでも健康って大事ですよ本当。
あ、感謝の気持ちを持って、
はい、
まあ、日々過ごしていくこと。
わ、あすかさん急にいいこと言うな。いやー、いやなんか全部持ってかれちゃいましたね。
いやいやいやいや。
なるほど、感謝か。じゃあ僕もいい感じに感謝していきます。
うん、そう。それで結構いい感じの運気とか、まあそういうエネルギーにつながってくるので。
おお、なんかスピリチュアルな話になっちゃったな。
そうそうそう。
あ、でも
スピリチュアルないっすよね。
いいらしいです。あ。スピリチュアルといえば、実はですね、僕今 YouTube でいろんな動画を見てるんですけど、はい、その動画内でその人が聞いたことを聞いてるんで、うん、まあ、また聞きのまた聞きではあるんですが、スピリチュアル業界でかなりトップの人、
うん、
まあ、その人によっては守護霊が見れるとか、うん、そういうレベルの、なんか僕よくいまいち分かんないんですけど、要するにそのスピリチュアル業界でトップの人が言うには、2018年2019年ってすごい変革の時期なんですって。なんかスピリチュアル業界ではその区間っていうか18から19年の間に何か変化を起こすのが非常にいいらしいんですって、
は
い、人によれば転職したりとか引っ越ししたりとか、まあ、何か大きな変化をするととてもいいことが起こるらしいので、来年から養成所に通いましょうっていう変化をしようとしてる我々は、とてもいいタイミングで動き出しをしてるんじゃないかなと思います。スピリチュアル業界のトップが言ってるんで、これはもうすごいですよ。よくわかんないけど、でもなんかすごいらしいんですよ。うん、うん、すごいみたい。言葉が全然足りないけど、よくわからない業界ではあるんで。
なるほど、了解しました。
うん、うん、僕はもう来年は干支男って言うんでしたっけ？
年男ですか？
あ、それだ。なんでイノシシ年なんで、はい。来年24です。なんでなんかね、いいことあるんじゃないかなって思います。
きっとありますよ。
はい。うん、まあ、イノシシ年ってなんかね、毎回毎回やばい年になるらしいんですけど、大地震が起こったりとかするらしいんですが、まあ、きっと来年はいい年になるよね、ハム太郎。
へけ。
素晴らしい。はい。というわけでね、そろそろお時間になってまいりました。
はい。
はい、ですね、実はボイスドラマはですね、今回ちょっと諸事情によりなくなってしまいました。
あ、
いやー申し訳ない、
はい、
博士とね助手の話があったんですよ、
はい、
その2018年が終わるタイミングに、2019年になったら爆発する爆弾を開発して、
はい、
そろそろ終わってしまうっていうタイミングで、その助手がね、その爆発しないことにタイミング、どっかのタイミングで気づいて、もう終わってしまうから罪の告白をしますって言って、博士のプリンを食べましたっていうのを、そういう細かい罪をどんどん告白していって、まあ、もう終わるから許すよっていう許しを得た後に、結局爆発しないのかよっていうオチの作品を作ろうと思ったんですよ、
はい、
でそのオチが平成31年になったら爆発する爆弾に設定してたから、爆発しないじゃないかってオチにしようとしたら、平成31年ってちょっとあるんですね。
うん、
うん、もうそのせいでね、僕の計画が全部崩れちゃってね、やべえオチが思いつかなくなっちゃったって なっちゃってじゃないですよ、うん、はい、そんな感じでね、はい、ボイスドラマは、うん、おじゃになってしまいました。
はい、
というわけで
来年ね、
はい、
またよろしくお願いしますね。
まあ、来年使えないネタなんだけどねこれ。まあでも他のボイスドラマ来年やってくるんで、もう来年からちゃんと毎回やります。
はい、はい、よろしくお願いします。
というわけで最後なので、あすかさん何か宣伝することありますか？
宣伝すること、そうですね、
はい、
まあ、我々で話した極彩色の、
はい、
が多分ね、そろそろ一般公開されるはずなんで、
はい、
で、まあ、ツイッターの方とかでも宣伝させていただきますので、よかったら聞いていただきたいと思います。
聞いてください。
はい、
はい、僕も出てます。
はい、
他にはありますか？
他は、まあ、ツイッター、インスタグラムやってるので、夢夢夜でムームーよ アスカで、やってるので、よかったらフォローして見ていただければ嬉しいです。
みんなも検索してフォローしよう。はい、はい、僕の宣伝なんですけれども、
はい、
1月1日から VTuber を始めようと思います。以上です。はい、
VTuber
というわけでね、はい、はい、まあ1日に動画を調べていただければいいんじゃないかな、
はい、
なんて調べればいいんでしょうかね。
わかりました。
おお、
楽しみにしております。
お、楽しんでください。というわけで、はい、はい、そろそろお時間でございます、
はい、
皆様ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました、
パーソナリティは旅城善吉と
アスカでした。
それでは皆さん、またお会いしましょう。
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。